今日恵みをいただく御言葉はガラテヤ人への手紙の3章23節から29節までです。ガラテヤ人への手紙3章23節から29節、はじめに26節から29節をお読みいたします。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。アーメン。一言お祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、あなたが私たちにどれほど素晴らしい恵みをくださり、またこの聖書に約束されているあらゆる良きもの、良き祝福がイエスキリストにある私たちに豊かに注がれて、あふれるばかりにその恵みが与えられている、そのことを感謝いたします。どうかこれからあなたがお語りください。この語るしもべの唇を清め、これに預かる一人一人の耳を通りよくして、そして天からのあなたの素晴らしき命のいっぱい詰まった恵みにあふれさせてくださいますように、あなたの恵みの広さ、高さ、深さを知ることができますように、イエス様助けてください。これからのすべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨晩ですね、エフェソ人への手紙の公開説教、ね、エフェソの一章の、ところですね、まあ、ガラテヤ書の次の章なんですけども、ね、そこから、ね、キリストにあってというキーワードがたくさん出てきますよということを、ね、申しました。このエフェソの人への手紙一章のところでは、このキリストにあって、ね、いかに素晴らしいものを得ているか、ね、昨日、エペソビトの手紙の公開説教の、ね、2回目は、1章の3節から6節の、ね、道について、そしてエペソ書7節から、14節は、ね、巫女について、そして、7節から12節ですね、そこは巫女キリストについて、そして13節から14節は御霊について、どれほど素晴らしい立ち位置を私たちが得ているか、キリストにある人たちがどれほど素晴らしい立ち位置を得ているかについて、昨日学びました。特にこのエフェソ1章の8節のところ、神はこの恵みを私たちの上に溢れさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。巫女において、巫女キレス、キリストイエスにおいて、私たちはまず、ね、巫女の血による贖い、ね、イエス様があの十字架の上で流してくださった血による贖いを受けて罪の許しを受けています。そしてそればかりでなく、このキリストイエスにあって私たちは神の子供とされる特権を与えられた、ね、ヨハネ福音書にもありますし、先ほどお読みしました、このガラテヤ人の手紙にも、ね、神の子供ですと、ね、3章26節ありますね。ガラテヤのあなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です、ね、自分が神の子供、そしてエフェソ書によると、なんと世界の作られるはるか以前から、世界の元に置かれる前からすでにキリストにおいて、ね、選ばれ、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちは祝福されている、 もう一体どれほどの祝福なんだろうか、私たちの想像をはるかに超えていますけれども、書いてあることはそのままいただくこと、これが聖書を読む時の原則であり、私たちキリスト者の原則です。御言葉に書いてあることはそのままいただくということ、ね、御言葉は本当にとてつもないことが書いてあります。なんと私たちキリストにあって、ね、世界の元に置かれる前からすでにキリストにおいて選ばれて、天にあるすべての霊的祝福でもって私たちは祝福されている、ね、エペソ1章3節にありますね。1章4節には、ね、その世界の元に置かれる前からすでにキリストの地に選び、御前で清く傷のないものにしようとされた。で、5節では神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられた、ね、もう本当に読めば読むほどなんていう宝が詰まってるんだろうか。そうです、御言葉はもう一字一句そうです。たとえこの地上が、ね、全て焼けただれても、この御言葉だけは世界の、ね、後も、この今いた私たちが生きている世界の後も存続するのがこの御言葉です。神の言葉は永遠なるものです。その、ね、御言葉、聖書というと、ね、旧約聖書、それから新約聖書あるんですけども、ね、この旧約聖書、新約聖書、それぞれの訳は旧契約聖書、それから新契約聖書です。旧契約、それは神さんが特にアブラハムに対して約束、契約を与えられて、モーセが律法の箱を、作った出エジプト記にありますけれども、ですから、まず神さんはアブラハムを選び、そしてイスラエルの民とし、そのイスラエルの民にモーセの律法を与えられた。そして、契約聖書はそのモーセ五章だけでなく、歴史の書もありますし、また詩と賛美と、霊の歌、詩編もあります。それから予言書もあります。で、これら全てをひっくるめて旧契約聖書、神さんが特にイスラエルに対して、約束された、契約が記されている。そして新契約聖書、それは、新しい契約、神さんは、エレミアを通して、私はあなた方のうちに、石でもって、契約を、文字の契約を記した。しかし、後には、あなた方の、心の板に書き記す、新しい契約を授ける、エレミアを通して与えられました。そしてまた、イザヤ書の方を見ても、また詩編のいろんなところを見ても、この約束、この祝福、それは全世界の人々を救うためのものである、何もですから、この救い、これについては、イスラエルの民、ただその一民族だけに与えられたものでなく、全世界のすべての人々に与えられるものです。すなわちイエス・キリストを信じることによる救いの契約、それが新契約聖書です。この新約聖書ですから、私たちにもイエス・キリストを信じる信仰によって、もう神の子供とされる、神の民とされる特権が与えられている、本当に素晴らしい約束です。じゃあ旧約聖書はもう、必要ないのか。いやいや、そうではないんですね。旧約聖書、それは旧約聖書のもう、初めから終わりまで全てこのイエス・キリストの現れを予表しております。それは種々の祭りにおいても、そして、犠牲で捧げられる子羊とか、また杉越祭で、子羊がほふられますね。その血をとか、そのイエス・キリストを全て旧約を表しており、イザヤ書、エレミア、ダニエルもそうです。イエス・キリストを予言しました、バラムという変な予言者すら、後には、一人の指導者が現れ、イエス・キリストを、予言しました。旧約聖書は全てイエス・キリストを表しております。このガラテヤ書の、3章のところに、そのことが書いてあります。律法、一体何なのか、旧約聖書は 何であるのか、ガラテヤの3章23節からのところですね。信仰が現れる以前には、私たちは律法の監督の下に置かれ、 閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへと導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。アメン。律法、この契約律法は全て私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となった。律法はですからキリストへと導くための養育係と書いてあります、律法のすべて、この箇所はキリストを指している、あの箇所もキリストを指している、使徒パウロは、ですから、彼は、旧約律法にも非常に精通した人でした、このガラテヤ人への手紙、使徒パウロが、イエスキリストにある、しもべとされた、使徒パウロから、ガラテヤの諸教会へ、書かれております。ガラテヤの諸教会へ、これ何もガラテヤの諸教会の人たちだけでなく、諸教会とありますから、私たちにも宛てられた手紙です。私たちもこの、恵みに預かってるんです。使徒パウロは、いろいろな教会に手紙書きましたね。エペソとかローマとか、ピリピとか、それらの書簡は何もエペソ、ピリピとかこのガラテヤとかだけのものではなく、聖書は全て私たちのために書かれた書物ですね。私たちに対する神様の愛がいっぱい詰まっているのがこの聖書です。聖書の初めから終わりに至るまでイエス様の愛で、私たちに対する愛で満ちた書物です。このイエス様を信じる信仰によって、この聖書の全ての恵み特権は私たちに与えられております。しかし、イエス・キリストになければ、イン・クライストがないならば、それに預かることはできないんですね。そして全て、悪魔・サタンに属する、悪魔・サタンのその意図を行うと、人を虐げたり、あるいは人を、騙したり、殺そうとしたり、そういう悪意を持ってする人々に対する呪いもまた、聖書に記されているところです。聖書は誠に真理の書です。私たちはですから本当にイエス・キリストにあって、この約束されている全ての恵み、祝福を、全て享受したいと思わないでしょうか、私たちは全部いただき尽くしたいですね。だから私たちはこの御言葉を学ぶんです。旧約聖書は、その、全ての、祝福と呪いの約束、こういうふうにすればこんなにも豊かな祝福が与えられる、こういうふうにすればこんなにも、呪いが与えられる、その、ことで満ちているんですけども、今、ユダヤ人、彼らがユダヤ人が今世界をもうほぼ、動かすようなそういうリーダーたちが、たくさんいるということは、これは紛れもない事実です、実際ノーベル賞のもうほとんど、多く、ユダヤ人は獲得しておりますね。世界人口でもあんなわずかなんですけども、でもなぜユダヤ人がこんなにも世界を、リードする立場にあるほど、また富においても、また権力においてもこんなにも祝福されているか、それ旧約律法を彼らはもうすごい守っているからです、子供たちにこの律法を教えること、テフィリン、今この天聖教会してるんですけども、子供たちにこの旧約、あの聖書の言葉を、もう体得させる、そこに徹底している、御言葉を守り行う人は祝福される、これは書いてある通りです。で、実際に彼らを守り行ってるんです、旧約聖書がもし、破棄されたとするならば、それは、意味のないことですね、ユダヤ人がやってること。でも事実彼らは祝福されてるんです。旧約聖書は、破棄されないものです。イエス様おっしゃいました。律法の、一点一角が滅びるより、この全世界が滅びる方がまだ、優しい、この全世界が滅びても神の言葉は常しえに立つんです。旧約聖書も新約聖書も。ですから律法、それは、全て、神様がこれが良しだ、これが義だと定められたことが書いてあります。しかし人間は誰一人この律法に書いてあることを、それを全てパーフェクトに守り行える人間はいないんです。なぜ？罪があるから。じゃあどうしたらいいの？人間には、救いが必要です、人は弱いです、 そうしたもろもろを示すのがこの律法であるわけです。書いてあります。このガラテヤ3章の、ちょっと前の19節からのところですね。では律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。アメン。ですからこの律法とは何か、律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで、要するにイエス様ですね、イエス様が来られる時まで違反を示すために付け加えられたものです。何が違反であるのか、まず放棄がなければ、何が違反であり何が良いことであるのか、それは分かりません、殺してはならないと神さんの言葉が聖書に書いてあるから、あ、じゃあ殺人は罪なんだ、そういうふうに人々は思うわけです。このですから違反を示すために付け加えられたもの、あなたはこれこれのことを行いなさい、そういうふうにいろいろ記されてるんですけども、でもイエス様が示された基準はもっと、高いんですね。あなた方は姦淫を犯してはならない、書いてあるのを見ております。しかし私はあなた方に言います、もし情欲を持って女を見るならば、もうその人はすでに心の内で姦淫を犯した、あるいは、兄弟姉妹に対し、バカ者とか能なしとか、そのような言うもの、そういうふうに言うものは、最高議会に渡される、ゲヘナに投げ込まれる、イエス様はそのような、基準を示されました。人間は誰も守ることはできないんです。人間は誰も神の基準に達することはできないんです。律法は違反を示します。人間の側に違反があるということを示します。じゃあどうすればいいの。そこで人の心に救いへの渇望が生まれるんです。そこで人の心のうちにイエス・キリストが本当に必要だ、イエス様が、救いが必要だ、罪の許しあるならばもうぜひそれを受けたいということになるんです。ですからこのガラテヤ書に書いてある通り、24節に書いてある通り、律法は私たちをキリストへと導くための養育係なんです。律法は養育係、律法はですから、先生ではありません。律法は夫ではないんです。律法は養育係です。イエス様は、私たちの主です。やがて、教会はこのキリストにあって完成され、教会はキリストの花嫁として、黙示録におけるあの完成された新しいエルサレムとして、教会はそのようになります。ですからこの律法、旧約聖書はすべてキリストを抜きに、読んでも、ちょっと味気ないんですね、もうすでに終わった出来事、もう歴史上で、ダビデがおりました、はい死にました、終わり、アブラハムがいました、死にました、終わり、そういう、世界史の旧約書と何の変わりもない、全くもって関係のない書物となってしまうんですけども、でもこの旧約聖書はすべてキリストを表している、私たちの主キリストを表しているわけです。旧約聖書も本当に関係ある書物ですね。旧約聖書がですから、もう幸いなことよ、その神様のその言葉に従って歩む人は、そういう主の教えを喜びとし、昼も夜もそれを口ずさむ、そういう人は何をしても栄える、水路のそばに割った木のように何をしても栄える、これ皆さんのものです。詩編の一編だけでなく、もう詩編全体もそうですし、また、創世記から、新明記に至るまでモーセ五書もそうです、ヨシア記から、エステル書に至るまでの歴史書も全部そうです、ヨブ記から画家書に至るまでのその詩歌も全部皆さんのものです。イザヤ書からマラキ書までの全書物もこれも、皆さんに関わりのあるものです。だからこの旧約の律法から私たちも望みを得ることができるんです。旧約聖書は祝福に満ちております、例えば、クツコを、穀物をこなしている牛にクツコをかけてはならない、あの冒頭で、お読みしました第1コリントの9章の御言葉なんですけども、モーセの律法に穀物をこなしている牛にクツコをかけてはならないと書いてある。一体神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。 それとももっぱら私たちのためにこう言っておられるのでしょうか。無論私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。アメン。ね、パウラこの旧約聖書の穀物をこなしているうちにクズ粉をかけてはならないというこの、ね、一見すると何の変哲もない、あ、牛のに対するなんかそういう命令なのかな、ね、一見読み取れるような言葉をパウロは、ね、働き人に対して、ね、適用しました。クズ粉をかけている、ね、牛、ね、この言葉だけを読むとあたかも牛だけにこの恵みが与えられているような、いや、ね、御言葉はすべて本当に霊感を持って精霊の導きを持って示されるならば、まさに一字一句ここも私たちに与えられてるんだ、そのように読み解くことができます。ただしがあります。キリストにあってなんですね。キリストにあってです。ガラテヤ人の手紙の先ほど冒頭でお見せしましたところ、ガラテヤ3章29節にあります。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。アーメン。ね、キリストのにあるならば、私たちはアブラハムの子孫、ね、ユダヤ人に与えられた祝福も全部私たちのものになり、ね、私たちはですからユダヤ人という、ね、オリーブの木に接ぎ木されるんです。キリストイエスを信じる信仰によって、ね、そうして私たちはアブラハムの子孫となり、ね、書いてありますね。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。相続人です、ね、私たちは神の子供とされるならば、ね、キリストと共なる相続人なんです。何を相続するのか、ね、相続の目録、この聖書に全部書いてあるんですね。旧約聖書のその全ての旧約の、ね、アブラハムに与えると約束された祝福も相続できますし、そればかりでなくイエス・キリストを信じる信仰によって、ね、エペソ書に、ね、書いてある通り、もう天にある全ての霊的祝福もそれも私たちに与えられるものであり、また目録の最後、ね、天から下ってこられるエルサレム、ね、命の木、命の水の川、また新しいエルサレム、ね、もう透き通ったガラスのようなその天国、そこも私たちの相続に入ってるんです、ね、そしてその相続を保証するのが御霊です。御霊が気づかせてくださるんですね。この聖書に書いてある祝福は、あ、今私に相続されてるものだ、ね、あ、詩編の 何編何節、ここ特に今私に示されている、ね、私もこの祝福相続できるんだ、ね、イエス・キリストにある人はそれを、ね、受ける権利があるんです。ただし、ね、キリストなくして、ね、アブラハムのに、ね、私はあなたの子孫を、ね、おびただしく増やそう、ね、地の砂のように空の星のようにおびただしく増やそう、ね、こういう言葉、キリストなしに、そうか、全地は俺のものだ、ね、これ違うんですね。キリストイエスにない人はそういうことを言う資格はないんです。むしろ聖書を何か継ぎはぎして、ね、聖書を継ぎはぎすれば脅迫状だってできます。聖書を継ぎはぎすれば、なんか自分が全知全能の神のようになんかそんな錯覚することもできます。そんなことは、ね、キリストイエスにあってこその聖書なんですね。だから勝手に人間が、改ざんしたり、ね、聖書のあっちの部分こっちの部分をピックアップして自分に都合のいい文章を作り上げたり、ね、そんなことは許されていないんです。この世界は全てキリストのものです。そしてこの聖書の全て約束されていること、それは全てキリストイエスにあって私たちのもの。皆さんイエス様信じてますか？アーメン。イエス様を信じる信仰によってこの聖書にある全ての祝福が私たちに注がれています。私たちは、ね、この神の御言葉、本当にイエス様にあってどんどんどんどん読み解いていくべきです。そして聖書に記されております、神は侮られるようなお方ではありません。もし私たちが肉に巻くなら肉から滅びを刈り取ります。しかし御霊に巻くならば、ね、 霊から永遠の命を刈り取る。私たちはですから、このイエス様にあって御霊に巻きましょう。で、この御言葉を本当にイエス様にあって読み、そしてイエス様にあって私たちは一体どれほど素晴らしい祝福が与えられているか、ね、どうかこのイエス様にあってどれほどの素晴らしい愛が皆さんに注がれているのか、その広さ、高さ、長さ、深さをますますそれを皆さん自身が知っていき、もう人知をはるかに超えたキリストの愛をますます知っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン、ハレルヤ。愛する様、素晴らしい祝福が本当にこの御言葉を通して与えられていることを感謝します。
アーメン。
それはイエス様、あなたが私たちの身代わりとなって十字架上で処罰を受けられたからです。私たちの身代わりとなって、私たちが本来死ぬべき違反の死、私たちが受けるべき呪い、全部イエス様、あなたが肩代わりに負ってくださり、私たちの盾となってくださり、そして私たちはあのむごい裁きを受けることなく、あなたにあって罪許され、あなたにあってそればかりではなく神の子供とされる特権が与えられ、そしてイエス・キリストを信じる信仰により私たちにもこのアブラハムの子孫とされる特権が与えられたことを感謝いたします。主よ、この御言葉すべてイエス様にあって私たちのものであることを感謝いたします。
アーメン。
どうか一人一人がますますこの豊かな恵み、祝福に預かって、どんどんどんどんあなたにあって愛され、あなたにあって守られ、そして必要が満たされ、今日もあなたの命にあって祝福のうちに歩んでいく私たちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、主よ、新旧約におけるそのすべての祝福を私たち自身にあなたが保証しておられることを教えてくださったことを感謝いたします。時にかなったものとして、私たちの人生にあなたは今私たちに必要な言葉をあなたが与えてくださり、与えられたその御言葉は、その御言葉の法則に私たちが忠実に仕えていくならば、その御言葉に含まれているそのすべての幸いを私たちにあなたが与えてくださることを感謝いたします。私たち一人一人がイエス・キリストにあって、父なる神様がキリストに定められたそのすべての幸いを得させてくださいました。キリストにあって得ているこのすべてのことを、人生のあるところにあなたが私たちにある形で教え、ある形で私たちに示されたとき、主よ、それらのことを信仰を持って守り行うことによって、その御言葉によるすべての幸いを私たち自身も豊かにいただいて、豊かに歩むことができますように、私たちを祝福してください。私たちの信仰の先祖であられるそのアブラハムが御言葉に忠実に仕えていたから、そのいただいた御言葉、それを全部本当にいただいて、まだその子孫にまで及ぼすことができていることを私たちは知っています。アブラハムの信仰に基づいて、アブラハムの信仰をまた見習いついていく、そのすべての人々にアブラハムに授けられたその約束の御言葉、その約束の祝福をあなたは今も忠実に与えてくださっていることを感謝いたします。それぞれが産んで増えて地に満ちていく時に、その大きさの規模そのものは違うとしても、本当にある人はほんの少し増えるかもしれない、ある人はもっと増えるかもしれない、対象この教会が大きく増えたり小さく増えたりする中においても、でも主よ、あなたの御言葉はその人にとって真実なものであり、その人にとって必要な分をあなたは増やし、産むことができるようにしてくださり、そして主の皆を褒めたたえる栄光を与えてくださっていることを感謝いたします。今日も私たち一人一人がキリストにあって御言葉に忠実なものでありますように、そしてキリストにあってより多くの御言葉に預かり、 より多くの御言葉を守り行うことによって私たちの生涯主イエス・キリストにあるその御言葉で保証された幸いに、その御言葉によって保証された幸いに、私たち一人一人が豊かに預かることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日も聖霊様が私たちをイエス・キリストの望まれた高さまで、広さまで、深さまで私たちを育み、助け、育ててください。そして地上においてキリストを明かす者として、私たちの歩みが充実でありますように、キリストを明かしてくださる聖霊を私たちにもその明かす力を与えてください。今日一日主にあってこの御言葉を思いつつ、私たちの家庭において、職場において、社会生活において、主の皆を褒めたたえることができますように、主が私たちを整えてくださることを感謝し、イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。